Bonjour à tous! Bienvenue à la cafette! 皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校エンサンブル・オン・フォンセ・プレゼンツアラ・キャフェットにようこそ。キャフェテリアで雑談をしているようなゆるく楽しい番組です。メインパーソナリティのやすこです。いつもおしゃべりをさせていただいております。今日も楽しくお話をしようと思います。本日はリアルアラ・キャフェ第2回目ということで、ミキさんと楽しくお話をしようと思います。どうもこんにちは、ミキさん。
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではサクサク中身いきましょうか。
はい。
本日も先ほどね、一つ目の質問を お話をさせていただいたんですけれども、
はい、
また第2通がございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いただきました
ので早速お手紙を読ませていただこうと思います。やすこ先生、こんにちは。こんにちは。はじめまして。去年語学留学で1年パリに滞在しました。ゆかと言います。こんにちは、ゆかさん。いつもラジオを楽しく聞いています。今日はやすこ先生にご質問があり、お手紙を書きました。はい、受けました。
ねえ、もうやすこ先生、個人宛てですね、手紙
は
ね。
ものすごい個人宛てのメールです。質問2つあるんです。あ、3つありますね。
はい、
3つありますので、かなりペルソナルというか個人的な感じですけれども。そうです
ね。最近、ともさんといえ、アンサンブルメイト、前の人に並んで番号を振ってくださるようになって。
本当ですね。
答えやすいですね。
答えやすいですね。こう、過剰書きにあるので。
はい。
今回は、ちょっとこう、今までとは、ちょっと違った感じで、やすこ&ミキで、ちょっと、ズバッとお話をしていこうと思います。
頑張ります。
はい。では一つ目、日本に戻ってもう1年が経とうとします。アンサンブルのレッスン以外でなかなかフランス語に触れる機会がありません。私のように仕事もフランス語と関係なく、特にフランス人の知り合いもいない場合、どうしたら毎日フランス語に触れられるのでしょうか。他の生徒様はどうなされているのでしょうか、というのが一つ目の質問でした。
はい。
二つ目、ここが肝ですね。すごいですよ。実はパリ滞在中に好きな人ができたのですが、なかなか彼のことが忘れられません。彼はまだ修士在学中で、帰国する3ヶ月くらい前からエションジュで知り合いました。
はい、
ありがちですね。今はたまにメールのやり取りをしたり、 Facebook でつながっているくらいで、相手が自分のことをどう思っているかすごく気になります。また会いたいね、次はいつパリに来れる、なんてメッセージをもらったこともあります。こういうプライベートなご相談をするところではないかもしれませんが、フランス人の傾向について聞きたくてご相談しました。彼はただ軽い気持ちでこういうメッセージをくれるのでしょうか。フランス人は全員こういうセリフを簡単に言うのでしょうか。フランスには学生ビザで滞在したので、また行くとすればワーホリという手もあるのですが、彼に会うためだけにというのも目的がない気がして迷っています。どうしたらいいですか？フランス人と付き合うこと、日本人と付き合うことのメリット、デメリットもあれば教えてください。これめちゃくちゃいろんな質問入ってますね。
いやー、これ話す長いよ。
めっちゃ長いですよ。
一晩行けますよ。
もうガールズトークですよ、今日ね。
電池足りるかな。
これもうなんかちょっと何回かに分けた方がいいんじゃないかなっていうぐらいありますね。
そうですね。
でも3番ですね。はい、一応ね、最後まで言いましょうかね。
はい。
機会があったらまた旅行に行きたいと思います。フランスはもちろん、フランス語圏の他の国にも興味があります。フランス語圏で行ってみて楽しかった場所はありますか？スイス、モロッコなど、ということで、ゆかさん、ありがとうございました。
ゆかさん、ありがとうございますね。ね、楽しいですね。
なんかちょっとこう、なんかキュンキュンしちゃいますね。
いや、
か
わいいですね。
お年はわからないんですけれど、ワーホリが使えるってことは、29歳以下ですね。
羨ましい。
なんかちょっとこう、キュンキュンしてしまいましたね。では、順番通りに1番から、ね、お話をしていこうと思います。
はい、
日本に帰って1年、あまりフランス語とね、関係がない、どうやったらフランス語にずっと触れられるのかなという、質問というかお悩みですね。
そうですね。
うん、
これですね、パリに住んでる日本人の人でも、特に私、日本人の人といつも仕事してるので、パリに住んでてもフランス語を使う機会っていうのを作れない人だっていっぱいいるんですよね。むしろその方 そういう日本人の方の方が多いかもしれないですよね。
まあ、パリは特にね、いっぱい日本人もあります、日本人コミュニティとかもありますからね。
そうですね。で、うん、パリで働いてる日本人の場合、日系企業の方が多いので、うん、私日本とフランス半分ずつ住んでるんですが、
うん、
やっぱり日本に住んでもフランスに住んでても、そういうチャンスを探しに行って努力しないと、そういう環境ってなかなかなんないんですよね。
深いですね。
深いですね。
うん、逆に私は割とアンサンブルで日本語を喋ってるぐらいで、普段ものすごいどっぷりフランス生活をしてるんですよ。なので、うん、音楽学校もフランスの学校ですし、生徒もフランス人だし、でやっぱ周りの友達がみんなフランス人なので常にフランスにいるということなんですけれども、はい、やはり自分から行く、もちろんこう私の住んでるところにも、ね、日本人の方いっぱいいらっしゃるんですけれども、まあ、何を望むか、私もちろん日本人の友達ともすごく仲いいんですけれども、そうなんか自分の、ね、したいことをちゃんとのどうにしたいのかとかっていうのを明確に持って、うん、まあ、自分で使い分けたりはしてる感じなんですよね。で、まあ、日本にいる時にやっぱりそうですね、難しいことだと思うんですけれども、やはりまあ好きであれば映画、音楽、あとはそうで新聞系ですね、やっぱ今インターネットがありますので、
うん、
そちらでしっかりこう記事を見て、フランスが今どうなってるのかなとか、フランスが、まあ、例えば語学のこうそうですね、モチベーションを保つためにも常にやっぱり勉強するというよりかはフランスの環境を自分で置くという感じですね。なんかね、うん、やっぱりこう何をするにもちょっとフランスの何かを見たりですとか、音楽であり映画であり、そのニュースでありですね、そういうことをきちんとしていればやっぱりこう、ね、忘れられないこともあると思うので。
そうですね、うん、私は日本にいる時に気をつけてるのが、
うんうん、
あのやっぱりどんどん忘れてしまうので、
うんうん、
あの日本にいる時に日本のテレビを一切見ないですね。でフランス の, その今、テレビとかラジオとかインターネットでね、ラジオだったらずっと無料で聞けますし、うん、フランスのテレビあのネットで見れるので、
うん、
もうずっと流してフランス語のニュースとかを聞いてフランス語で頭で考えたりとかして、
うん、
常にその毎日フランス語に触れる時間をできるだけ多く作るように努力しますし、逆に日本フランスにいる時でもフランス人のお友達は直してくれないんですよね。
そうですね、
間違ったフランス語を一生懸命何を喋ってるのか解読しようと努力してくれるので、うん、その間違ったフランス語をやっぱり使って直してくれないので、結構結果的にそのアンサンブルの先生しか直してくれる方がいないから、
うん、
レッスンはレッスンで続けて、そうですね、フランス人の人と話す機会をやっぱり自分から見つけていくしかないですよね。うんうん、
サロンドテですよ、サロンドテ。
あ、サロンドテね。
最近ね、ネイティブ先生担当多いんですよね。
ようやく取れないんだよな、
ね。結構人気で、最近ね、こう、聴講制度も始まって、聞くだけっていうね、うん、こともできるので、うん、まあ、そういうこともどうもただですので、今回ね企画そういうのをやってますので、アンサンブルでそういうのに参加されたりすると、他の生、ね、他のアンサンブルメイトが、
うん、
まあ、どれぐらいの力を持ってるのかなとか、どういう人たちがいるのかなとか、まあ、仲間を見つけることがやっぱり大切なですよね。
そうですね、
うん、なんで、まあ、どんどん楽しく、ね、まあ、目的を持ってということが、ちょ3番にも2番の最後ですかね、やりましたけど、はい、そういうことも考えていくと、自分で上手にアンサンブルを使いつつ、自分でも楽しくしつつという形ですかね。
そうですね、機会をもう作っていくしかないですね。ありとあらゆることを試してみるというか、
うん、やっぱりね、こうミキさんもおっしゃってますけど、フランスにいてもなかなかフランスと溶け込めないじゃないですけどね、自分から行かないといけないということなので、
うん、
なおさら日本にいるということになると、まあ、自分がどんどん、ね、見つけていってみたいな形ですかね。
そうですね、あと日本語が喋れるフランス人のお友達と仲良くなると彼らの日本語が上手すぎてフランス語に使うってなら使うフランス語の方にしようってならないんですね、
うんうん、
だから日本語が喋れるフランス人と仲良くなったら結果的に日本語だけになってしまうし、
うん、
だからもう無理やり頑張るしかないですね。
頑張
ですね
じゃあ私たちもさっきからうずうずしてるんですけど2番いきます。
2番ですね、
うん、2番ね、 こうちょっと恋バナですね。ちょっともうワクワクしてきちゃった。なんかもうすっごい、もう言っていいですか、もう経験豊富の安子に。
はい、まず上からいきましょうかね。
そうですね、
この2番のね、
うん、もう一回読みますね。実はパリ滞在中に好きな人ができたのですが、なかなか彼のことが忘れられません、
うん、
彼はまだ修士在学中で帰国する3ヶ月くらい前からエションジュで知り合いました。
あ、うん、エションジュすると好きになっちゃうんですよね。
お互いね、興味がある文化同士でね。
そうなんですよね。イケメン選んじゃいましたね、きっとね。
ちょっとね、でもね、ここでちょっとあの総主演の老婆心ですけれども、
はい、
この子で言うと、エションジュで知り合ったということは、相手がもし別のエションジュを入れいた場合に、他にもゆかさんみたいな思いをしている子がいるかもしれないということで、まあどういう形でエションジュを彼がしているのかなっていうのがちょっと注目するところですね。
今ですね、うん、安子先生から言われてね、うん、思ったんですが、うん、彼が、このゆかさん以外に日本人女性と複数エシャンジしてたら遊びですね。
そう、私も思った思った
ゆかさん一人か他の人は男性だったら、
うん、
いい感じですね。
そうですね。なので彼がまた日本人が好きだっていう場合は怪しいです。
あとですね、うん、FB でつながってるということですけど、
うん、
FB で日本人女性いっぱいいたら
怪しい
怪しい
怪しい。
でその FB の相手の女の人の方がもし見れて、もしかしてその人と顔をくっつけた一緒の写真とかなけりゃいいんですけど。
そうですね、 Facebook は一方通行じゃないんでね、
うん、
こう別の人からこうタグをつけられたりすると、自分が載せてない写真も乗っかってるの で、
そ う、 です、ね、
そういうところでチェックしても、そういうのがなければかなりいい感じではあると思うんですけど、うん、やっぱなんかね、エションジョするっていうことはその国の言葉がすごく興味があってってことが前提なので、その人自体というよりもそのゆかさんを通して日本人女性という形で見てしまうと、
うん、
他の日本人女性に行くケースが多々あるということをちょっとね、厳しいですけど、うんうん、お伝えします。そのまま Facebook でつながっていて、相手が自分のことをどう思ってるのかすごく気になるということで、まだわからないんですね。また会いたいね、次はいつパリに来れるなんていうメッセージもらったみたいですけど、これ頻度が気になります。
これね、
うん、
結構社交辞令、
うん、まあだから頻度なんですよ、うん、すっごいまあ頻繁にいつ来るの、また会いたいねっていうのがあれば、なんかまた会いたいねっていうのがこのどういうね、うん、彼が J'ai envie de te revoir っていうなのか、
うん、
On se verra みたいな軽いノリなのかっていうのは、こうちょっとフランス語を見てみないとちょっとわからないんですけれども、次はいつパリに来れるっていうのは割と結構軽い感じですかね。こう友達同士でも言う感じに見えちゃいますね。
辛いことを言わなきゃいけないですけども、
うんうん、
もうこの男性が本当にゆかさん好きだったら日本に行ってもいいよね、
う
ん、
そうそうそうそう、言うと思う私も言うと思う。
日本に行きたいけど、うん、いつ行けばいいっていうのがあれば本気だよね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
でなんかパリにいつ来れるっていうことは、彼はゆかさんがパリに来るのを待ってるというか、
うん、
来てるので、彼は動く気がないのかっていうふうに思っちゃうんですよね。
そうですね、向こうもきっとワーホリ使えると思うからね、
うん、そうそうそうそう。なので、まあ、向こうがねこう在学中ということで、まだ学生さんだとしても、
はい、
どうしたいのかなっていうのがないと、彼の気持ちはちょっとハーフハーフですね。
そうですね、あとやっぱり大学院生とかだと交換留学っていう手もありますからね、
まあ、どんな、ね、あの学生さんなのかちょっとわからないんですけれども、まあ、あの軽い気持ちというか、その前後ですかね、どのような形でゆかさんとのこう濃厚な状態があったのかというのがちょっと気になるんですけど何もなくてで、さようならもして何もなくってっていうのはちょっとかなり微妙ですね。でも例えばゆかさんがまた来てっていう時はまたチャンスはある気がします。うん、
そうですね、こちらの2番をちょっと拝見させていただいて思ったのが、
うん、
多分もう本当好きで好きでしょうがなくて、もう毎日彼のことが忘れられないと思うので、その旅行でも1週間とか10日に行って彼の家に泊めてくれるか、それとも ゆかさんはホテルで泊まって時々旅行の滞在の間に 2,3 回カフェでお茶するだけか、この差で試せるんじゃないですかね。
そうですね、なんかちょっとそのワーホリでがっつり1年行くよりかは、
うん、
ちょっとまあ1週間であるとか、まあ、ちょっとこうね、お仕事の合間を縫ってちょっとフランスに行くんだけど案内してくれないとか、
うん、
ちょっとね、泊めてくれるって言うと微妙なんですけど、なんかどこかいいホテル知らないとか、
うん、
そういうのを聞いて僕ん家泊まれないよって言われたらかなりいい感じなんですけど、いや僕知らないって言ったりとか、ね、いや僕なんとかっていうで、向こうがなんかあ僕ん家おいでよって言ったけど、あ頑張ってねみたいな、時間があったらねとかは、あもう行くまでもないです、
ね、そうですね、うん、特にフランス人の学生さんでも同棲してる人多いから、
うん、
家に入ったことがあるかわからないんですが、うん、まあ、誰か、ま、もう一人いるかもしれないからね、
そうですね、
事前にわかりますよね。
そうそうそうそう、なので、まあ、日本と違ってすごく曖昧なんですよね、こっちの人って。恋愛とかにおいても、
うん、
こう好きです付き合ってくださいとか僕のとかっていうのはなくて、
うん、
割とこうなるようになるという感じでこうだんだんこう進んでいくので、今グレーゾーンでも彼がどういう気持ちなのかっていう、そういう推し量り方法ですね、
うん、
やっぱなんかこう止めてくれるかとか、なんか自分をこう迎えに来てくれるかとか、どんだけ彼が自分にしてくれるかみたいなのを試すと彼の気持ちはだんだんこう見えてくるという形で、なんかこのなんかね、だってフランス人でもシャイな人はいますし、誰にでも声かける人もいますし、
うん、
もう全然違うので、まあ北と南っていう風に言われますけど
北は硬いんですか？
硬いです、ね、南はオープンなので、まあ、ラテン系なので、
うん、
なんか、まあ、全員が全員じゃないですよ、
うん、
まあ、そういう傾向があるということで、フランス人でも全然違う形ですので、まあ、私はその方はね、どちらの方なのか存じ上げませんので分かりませんけれど、まあ、こういうちょっと事前調査ですか？
はい、事前調査ですね。
うん、ちょっとこういろいろ種をまいてみる必要はあると思います。
そうですね、うん、付き合ってくださいというのはないからね、うん、難しいんですよね、判断がね。
なのでそのもう僕も会いたいよみたいな感じを言ってくれるのなら、うん、じゃあちょっと今年の夏に行こうと思うんだけど、なんかちょっといい場所知らないとか、あえてこう突っ込まずにちょっとふわりとこうこっちで行けば、向こうはあちょっと僕に気があるんちゃうみたいな感じで、うん、じゃあ僕が案内してあげるよって、僕のところにおいでって言ってきたら、あちょっとこれはいいかもなっていうふうに思えるし、そこでこう冷たければ、あちょっと僕忙しいんだとか言ったら、あそうなのみたいな、へえっていうふうに終わってもいいですし、うん、まあ、何にもこうね、なんかチューされたとかそういうのがなければ微妙な感じですね。
チュー普通ですからね、
はい、ほっぺかも口かもちょっと近い
ですね。あそうです、近いけどこの距離は遠いですから
ね。遠いです、遠いです。でもね、男性のビズの場所でなんとなく行為が分かるんです。なんか、ほっぺだけをこうやってチュッチュッってる人もいれば、
うん、
本当に唇をこうほっぺにつける人もいるし。
結構いますよね。
うん、それで、なんか肩を持ちながらこうやっている人とか、ちょっと腰とか、
うん、
ただ単にこうクックってやる人もいれば、うん、ちょっとこうやってちょっと接触チャンスなんですよ、これは。
ビズの魔力ですね。
で、まあ、口に近ければ近いほど、その人は自分に好意があるという、こう恋愛法則があるんです。
そうですね。
そうですね。なので、まあ、あと最後です。フランス人と付き合うこと、日本人と付き合うことのメリット、デメリットですね。まあ、デメリットからいきましょうか。
え、いきなりですか？
デメリットといえば、やっぱり文化の差です、
うん。
文化の差があるので、やはり日本人で日本でね、こうやってこう生活されてきた方においては、恋愛のね、ちょっと勝手が違いますので、
うん、
先ほど言いましたけど告白がないんです。
そうですね。あといきなり家族に紹介しますもんね、
うん、あ普通ですね。
で、
う
ん、家族といきなりご飯食べたりしますもんね、
うん、でもなんか日本だったらもう結婚前提みたいな感じ。もう
今日あれですか、 お母様にいきなり挨拶ですかみたいな感じですけど、
だけど、ね、うん、私もまあ、まあ、元彼の家族に会ったことも何度もありますし別れちゃいましたけど、それも全然、まあ、別に結婚前提とかじゃなくて、
うん
うん、普通に僕の彼女だよみたいな感じであったりしますしね、
うん、
あとはやっぱり文化の差というか、ね、うんうん、どこまで浮気をとするかとか、
私は経験がそんなにないんですが、うん、 日本人もフランス人もやっぱり個人によると思うし、
ね、
私の周りのフランス人はもう皆さんすごく真面目で浮気とか知ってる限りではしてないと思われますね。あといつもカップルで一緒に動いてるからね、
うん、それはありますね。日本ってカップルで動かない
んですよ、ね、動かないですもんね。
最近もどんどんこっちの方が長くなってきて、なんかニュースで見たんです、ネットのニュースで見たんですけど、なんかいろんなところに友達と会う時にいつも彼氏と来る人がいるみたいな、旦那といつも来る人がいるみたいなこと文句言ってたんですけど、一体かんのって話ですよね。
フランスいつも一緒にいなかったらもう
別れたもん、
別れたあれですよね、離婚問題が本当に、うん、別れたカップル状態ですよね。全部一緒に行かないといけないから、
そう、なんか結婚式とか、あちょっと今日は奥さん友達の結婚式でとかって、えあんた行かないのっていう、すごいびっくりしたことがあって、うん、もうなんかあんま行かないですよね、
うん
うん、なんか僕の友達じゃないしみたいな、
うん、
奥さんの友達は僕の友達じゃないんですねっていう感じなんですよ、
うん、
だから彼氏の友達私の友達ぐらいの勢いですね、うん、
そうですね。あと私は百戦錬磨ではないので思うのが、友達でその人が分かりますよね。
そうですね、
うん、どんな友達を持ってるかでその人の判断ができる。
それは深いな、うん、鋭い。
私があの今の彼と会った時に彼の友達でもあったんですけども、彼はこれだけ素晴らしい人間だってみんなが彼がいない時に教えてくれて、
うん、
なんでこんな彼がどれだけ素晴らしいかってその男との彼の男友達は教えるのかなと思ったんですが、実際そのぐらい素敵な人なんでよかったなと
私の場合はなんか先生の、私の先生がこう CD 録音した時に、
はい、
主人が一緒に演奏したんですよ先生と、はい、ここで、まあ、私はこう他の演奏者は知ってたけど彼は知らなくて、うん、まあなんかそこで知り合ったんですけど、うちの先生があいつはいいやつだって言ってました
うーん、ね、友達がもしチャラチャラしたりとか、
うん
まあ、何が判断でいい男性かとか、うん、そういうのはもう個人によって違いますけども、恋愛ばっかりは分かりませんよね、
まあ、あとまあ星の巡りもありますからね。
そうです ね、どんなに運命の人だと思った人でも、ね、そうそうそう、別れて離婚しちゃう方なんてたくさんいますしね。
セラビです、
ね、ただ好きならもう行っちゃって一応しかないじゃないですかね。
もうね、やっぱりね、あのまあでもやっぱフランス遠いので、うん、事前調査です事前にこう彼がどういう反応をするのかっていうのを、
うん
まあ、アンサンブルでね、あの恋愛話をこうどう言ったらいいのっていうのをいっぱい用意しといて、ちょっとフェイスブックのねメッセージやってみるとか、
うん、
最近なんかフェイスブックのメッセンジャー電話かけられるみたいですね。
そうですね、う
ん、私この間いきなりなんかあんまり親しくない人から着信歴入ってて、えなんでやねんとか思って
間違いでボタン押しちゃなるんですよね
多分ね
でもあれじゃない、うん、フランスの夜とかに突然かけちゃって、
うん、あごめん間違えたみたいな、
あ間違えてボタン押しちゃった元気って言った時に
焦るか、
他の女の人の声が聞こえなかったらいいんじゃないかしら
それか向こうが、うん、めっちゃ嬉しそうな声で、うん、あサリューコマサバとか言ってくれば、うん、あちょっと脈ありですけど、え敵デジャーとか誰だったっけ君みたいな
もう眠いんだけどとか
うーんみたいな感じだったらちょっと微妙かなって、あ 時差を間違えないようにしましょう、
うんね、でもね若いから、うん、私があのモナコで知り合ったとある女性がいて、うん、あの世界中仕事をしてる人がいたんです
けど、うん、そんな人ばっかりですね
あのなんかその人にご結婚とかってされてるんですかって聞いたら、うん、うん、時々してるわって言って、
かっこいい、
時々結婚生活があるわって言って、で国際結婚とかってどうなんですかって聞いたら、うん、私は世界中に各国に一人恋人がいるのはいいわっていう人もいて、話それましたね。
あのいやーかっこいいな。
若いうちは何でもね、
うん、
トライして。
そうですね。恋愛も経験。
経験。うん。
もう30も過ぎるとね、いろんなこと分かってきますからね。
そうですね。むしろね、フランス人のこの方とうまくいって、でもしうまくいかなかったとしても、ね、あのもっと運命の人と出会うかもしれないし。
男はね星の数ほどいるのということで2番終わりです。
あ
恋愛話で、はい、これもね引っ張ったらいくらでも引っ張れちゃうので、
いやもうちょっと行きたかったな
今日もどんどん恋愛、やす子の恋愛相談室とか開きたいですね。うん、アンサンブルでやんないですか、やす子の恋愛相談室とか。
ねえ。
恋愛駆け込み SOS みたいな。
そうですね。
じゃあ3番いきましょうか。まあ他のね、フランス語圏で行って楽しかった場所ということですけれども、はい、私スイス住んでたんです。のでスイス綺麗です。
スイスすごくいいですよね。うん、
この間お仕事で行ってらっしゃいましたね。
そうですね、初めて行ったんですが、うん、物価は高かったんですけども、やっぱりスイスとかフランスに住んだことある日本人の方が、うん、もうスイスは日本人にすごく合うっていうふうに言ってたんですが、行ったらもうその空気で日本人にこの国が合うっていうのが分かりましたけども、うん、まあ住むのは結構大変そう、住むっていうかあのいろんな意味でそこスイスで住むのはね大変だなと思いましたね。あ、旅行ですね、ゆかさんね。
そうですね、旅行で行ってみたいですね。住むの最近スイスだってね、なんかまた新しい法律できてね、うん、またちょっと外人排除の、ね、感じになってきましたけども、そうです、ね、まあ、住むのとか仕事するのはちょっと大変になってきたんですけど、旅行はいいですよ、スイス綺麗だし、うん、電車も時間通りだし。あとで、まあこの間のラジオでもお話したんですけど、スイスは電車の旅行ですね、すんごくいい、うん、この間トモさんにはね、フランスは車がいいよってお話ししたんですけど、うん、スイスはね電車の便がすごく良くて、うん、しかも線路とかがもうすんごい綺麗なんですよ。もう多分世界の車窓からってこう日本番組やるじゃないですか、うんうん、あれのベスト10の半分ぐらいスイスですよ。
あとですね、うん、私トラムしか乗らなかったんですが、うんうん、朝石鹸の匂いがしたんですよ。
すごい、
ゴミが落ちてなくて椅子に落書きがなかったんですよ。
う
ん、
私もフランスのタグ大嫌い。
あのそれだけで、うん、やっぱり日本人の人に、うん、
ポイント高いですね、
うん、ポイント高いかなというのと、うん、あとユーロも結構使えたんですね。
ユーロ使えるんですけど、す、ね、あのお釣りがスイスなんです
ね。あ、そうそう。フランス語もすごく通じて、う
ん、スイスのフランス語ってねゆっくりなんですよ、なので聞き取りやすいんですよね、うん、逆にフランスのフランス語が分かるとスイスがすごく聞き取りやすい、逆が大変です、うん、スイスで慣れた日本人とかはフランス人のフランス語早いわってみんな言います、う
ん、あとモロッコは私行ったことがないんですけど、ありますか？
あります、私カサブランカ行ったことあるんですけど、うん、かなりフランス語通じますよ。
あのフランス人が今そのフランスバカンスの時に、うん、モロッコが物価が安いからってモロッコ行く人すごく多いですよね。
安いんですよ。私もちょっと仕事で行ったの、通訳で行ったことあるんですけど、はい、もうね、なんて普通だったら泊まれないような5つ星のハイアットとか、うん、すごいじゃないですか、うん、5つ星ですよ、うん、全然1泊5000円とかですか、
行きたいです。
そう、4、5日連泊しても全部で1、2万とかそんなん でしかもこうルームサービスしてもうマッサージ行ってなんとかしてとかでしょ、うん、それでも全然もうお金、あ、これぐらい、あ、よかったみたいな感じでいいですし、あとでもね注意をしなきゃいけないのが、のなんか市場とかでお買い物するじゃないですか、はい、値段書いてないんですよ、
怖いね、
うん、で怖いね、値段ふっかけられるんですよ、かなり。なのででももうそれね、友達も話したんですけど、自分がこのくらい出してもいいと思ったらもう出してあげるんですよ、まあ安いし、でなんか結構みんな値切りたいじゃないですか、こう安く買いたいと思うんですけど、うん、果たしてそれであなたはいいのか、であなたはもうこれは出せる、まあ、100円から500円までの差があったとして、うん、この一つのオブジェに500円を出してもいいと思ったら買えばいい、うん、あの500円出せないと思ったら買わなければいいっていう形で、うん、じゃあ500円じゃ買わないよとかいうふうに自分の中でなんかそういうのがあればこれでいいんだみたいな、で他の店で見たら300円だったら損したっていうのはちょっとこう心が貧しいんで、うん、やっぱりそこを考えるとまあいいかなっていうのはありますし、でもちょっと危険なのでなんかタクシーを雇うんですよ、一人、うん、
なるほど。
で街歩きとか怖いので、まあ、そこでフランスの話せ、まあ、大概皆さん話せるんですけどに話せるドライバーの人にすごくいろいろあっちがいいよこっちがいいよとか、私その時になんかバブーシュでしたっけ、なんかこのスリッパみたいなのあるじゃないですか、モロッコの、うん、あれが欲しいって言ったらすごいそこのいいところを教えてもらって、でそこにしかもこれだけだったら下が滑るからそこのすぐ近くの靴屋さんで下のなんていうんですか、靴べらじゃなくて
ゴム
の、うん、あれを貼ってもらったらいいよとか教えてくれて、僕その君たちの旅行なんかそこのね、あれを見ている間に僕やってくるから預かっとくよとかって言ってくれて、うん、ちょっと最初大丈夫かなと思ったんですけど、ちょっとまあ大丈夫かなと思って預けたらこう 自分でやっといてくれて、まあ、もちろんお代金払いますけど、
うん、
そういうのをこうやってくれたり、結構すごくオスピタリティがあるというか、いろいろやってくれたりとかして、で最後になんかこうそれもいいねなんです最後、
うん、
これだけの値段をだけどいいとか言ってきて、うん、まあそれとってまあねただじゃないわけじゃないですか、もちろん。でもすごく良くしてくれたので、あ、じゃあもういいねで払うわってふうにすれば向こうも嬉しい、こっちも気持ちがいいっていう形で、そのお金がな固定がないっていうののイメージが変わりましたね。
うん、いいですね、うん、ハイアット5000円なんか
すんごい安かったですよ。でしかも交通の便も良かったし、でなんかそのハイアットの中でやっぱいい料理も出るので、うん、やっぱり分からないので、やっぱそんなにレストランとか外歩きたくなくて、うん、そこですごい美味しいモロッコ料理も出たし、でそこの、ね、お店の人ともフランス語は喋れるのでお話をしてると、じゃあ明日のなすごくオリーブが美味しくてね、
うん、
ここで食べさせてもらって、これすごく美味しいねって言ったら、なんかじゃあ明日僕仕事が休みだから一緒に市場に来るとか言ってくれて、え本当にとか言ったら、うん、僕案内するよとかって言って案内してもらって、でしかもその市場が結構怖くて、もう地元の人しか行かないようなところで、うわめっちゃ怖いとか思ったけど、なんかやっぱ知り合いが多くていろんなとこに連れてってくれたりとか、やっぱりなんかフランス語を喋れると全然違いますので、私モロッコ好きでしたね、かなり楽しかったです。
今ねお話を聞いて思ったんですけども、
うんうん、
このエシャンジェの彼に脈ありかないかのまた一つ暗号みたいなのがあるんですが、あのフランス語ね最近すごく頑張ってて、あのフランス語もフランスも大好きだからフランス旅行にちょっと行こうかなと思うのと、なんかスイスモロッコもいいって聞いたんだけど知ってるとか旅行したいなって言った時に脈があると、その相手の男性はえ僕も行きたいと思ってたから一緒にどうだって言ってくるよね。
ねねね、そういいですね、
うん、
あいいみたいだよとか知らないとか、知らないが一番微妙
なんか僕、うん、あ知らない終わりみたいな、
そうジュヌセパったらポンポンポン終わりみたいな、
うん、これも試せるよね。
うん、そうスイスモロッコ全然こう感じ違いますけど、スイス高いモロッコ安い、
うん、
でもスイス綺麗、モロッコもそこそこ面白い、うん、
フランスの人って旅行好きな人がすごく多いからね、
うん、
2人でね、でっかい旅行持って行ったら楽しいかもしれない、
うん、ねいいな。スイスモロッコ他にフランス、あとベルギーとか、
うん、
私行ったことないんですよ。
私もないんですが、結構あの TGV ですぐ行けるみたいで、うん、ベルギーとパリを同時に旅行する方もいらっしゃるみたいですよね。
だってリヨンパリから2時間ぐらいじゃないですか、ベルギー、
うん、
ブリュッセルまでそれぐらいですから、まあフランス語圏であればそこも楽しいとこですし、まあちょっと遠くなりますけどカナダ
遠いですね、いきなり、
うん、まああそこも一応フランス語圏なんで、
うん、
でもねフランス語圏とはいえど面白い発音です一回セレーヌ・ディオンのインタビュー聞いてみてください、
うん、
YouTube でフランス語があるんです。
彼女結構音楽番組出てますよね、フランスのね。
私テレビないんで見てないです。
結構ね出てて、
うん、
うん、
いやすごいですよね。
あのカナダ人の芸能人とか歌手の方、うん、よくフランスで仕事してますよね、
うん、
あの知らないかもしれないけどテレビよく出てますよ。
なるほど、
うん、
いやでも私衝撃でしたね、初めてセレヌ・ディオンのフランス語来た時にこう言って喋ってたんだと思って、まあ、ちょっと独特で面白いですね。まあ、でもカナダはねあんまりご飯が美味しくなかったんでね、私はどっちかというとヨーロッパの方が好きですね。
あとレウニョン島がすごくいいって聞いた
こと
ね。
聞いたことある、あそこもねフランス領ですね。
そうフランス領で、うん、私1回行こうと思ったんですけど、うん、なんか10時間とか
めっちゃ遠いんですよね。
めっちゃ遠いんですよね、うん、地図で見るとピュンって行けちゃうんですけど、うん、
結構遠い、
なんか日本に行くのと変わらないぐらい飛行機乗りたいで、うん、
なんか誰とこない、うん、ないとか聞いてるん
だ
けど、
あそうだからか、
うん、
あのよくねテレビでやってるんですけどレウニョン島の特集が、うん、夢の国ですよあれ。
いいね、なんか私一回その仕事の話があったんですけど行けなくて、
うん、
コンサートがあってめっちゃ来たかったですけど、友達が半分コンサートでもう1週間こう延長して旅行して帰るとかって言ってて、めちゃめちゃ綺麗でいいなと思ったんで、そういうところも行ってみたいです。日本からちょっと遠いですね、レウニョン島はね。
そうですね、まずは旅行より彼のことですね、
うん、ちょもう気になってしょうがないですね。
写真も見たいですね。
そうですね、まあ写真でも顔でも大概わかりますよ、なんかね、
なんか
これちょっと遊んどる顔やろうとか。
うーん、
あんまりイケメンすぎるのも危険だし、
うん、
あとまあ日本人受けする顔としない顔とか、
うん
うん、そういうのもありますね。
イケメンは敵も多いんですよね。ライバルが多い。
そうそうそう、イケメンあこの人かっこいいってもし思うんだったら他の人も結構思ってる人多いので、
そうなんですね
よっぽどそのなんていうんですか、競争率の中を勝ち抜いていかないといけないんで。でも結構ね、私モテる男ってあんま好きじゃないんですよね
私ですね、モテる男の人で、
うん、
あの苦労が絶えなかったので。
でしょうね、
あの
嫌なんですよ
1年に1回ぐらい一瞬かっこよければそれでいいと思うんですね
、うん、やっぱね、もっとこれは年だと思うんですけど、落ち着く人がいいですとかって
かっこいい人寄ってくるんですよね、
うん、
もうバンバン来るんですよ、女の人が、
うん、だからなんか、まあ、私もともとあんまそういうのタイプじゃないんですけど、かっこいい人は友達でいいです
かっこいい人は目の保養でい
いですね。そうそうそうそう友達としてはこいつはイケメンやって見るのが楽しいので、うん、もうなんかもうハラハラするもう疲れた
まあただエシャンジで好きになっちゃうんだからかっこいいんじゃないかな。
まあゆかさん頑張って
頑張ってください。
ボンシャンス
ね、まずはね FB で、
うん、いろいろ
他の女の人と顔くっつけた写真がないからね、か
写真チェック、あと彼の言動チェックですね。あんまりアホなことばっかり言ってるのはちょっとやめた方がいいです、うん、まあね、そんなにあんまりねアンテレクチュアルじゃなくてもいいんですけど、やっぱりそこそこの何ですかね、ちゃんと節度を持っている人の方が、まあでも若かったらね何でもありですけどね、
うん、逆にワーホリで来ちゃって、うん、その人よりいい人
いるかもしれない、
見つかって、うん、すぐ結婚しちゃうかもしれないから、
うん、まあでも若いうちは何でもした方がいいですね。
そうですね、うん、はい、
ワーホリの気分があるならワーホリでこっち来てみたら決めてもいいんですよ、
うん、
やっぱりこっち来たら何もありますからね。
続報お待ちしておりますって感じですね。
そうですね、ゆかさん続報お待ちしております、はいということで今日も楽しくお話をさせていただきました。アラキャフェットライブでした。ではまた聞いてくださいね。アビアント、オーバー、
オーバー。